神戸新聞北摂総局総局長入江さんをお迎えしてお話をいただきます。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、日中少し気温が上がってきてほっとしますけど、朝晩は冷えましたね。は
い、寒いですね。
寒かったですね。はい、なかなかあのお布団から出られないんじゃないですか。
ですね、朝晩はなんかコートいるんかなっていうね。
そうですね、外に出た時にね、はい、早い時間帯の方はね、
まあ、日中はしかしね結構逆に暑いっていうか、なかなかちょっと調節するのは大変ですね。これは
そうですね、特に今日日中日差しがね結構強かったので、はい、朝方午前中はもう快晴に近かったので、車の中の照り返しが暑かったですね。
本当雲一つなかったですね、朝ね。
そうですね、はい、気持ちのいいお天気でしたけども、はい、さあ今日お話しいただくこちらはですね、10月19日掲載されました三田阪神版です。フラワータウン町開きから40年、再生イベントで盛り上げという、これから続々とイベントがありますから、そのお話も含めてご紹介いただきたいと思います。ではリード部分ご紹介しましょう。三田市南部に位置するフラワータウンが町開きから40年となった。10月から11月には記念イベントを次々開催。市民文化祭や県立人と自然の博物館、通称人博ですね、30周年次世代モビリティ、モビリティというのは乗り物ですね、この体験、それからキッチンカーなど多彩な取り組みで地域を盛り上げるという土井記者の、取材からのお話です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、あのこのフラワータウンはですね、あの三田市で一番初めにですね、はい、まあ、開発された、まあ、ニュータウンなんですね。はい、あのこのスタジオも入っている、ね、はい、ところなんですけれども、はい、あの1982年にですね、あの町開きがですね行われました。で、まあ、地域としてはですね、向こうが丘、それから狭間が丘、で弥生が丘、藤が丘と、この4つの地域でね、あの構成されているんですけども、はい、まあ、広さが、336ヘクタールというところでですね、はい、あのかつて三田市はですね、あの人口増加率が日本一、これは10年間ね、
そうでした、
なったという、まあ、非常にこう、ね、すごく人口が増えた時期がね、
一気に伸びていった時期ですね。
はい、3万ぐらいのところからですね、はい、一気に11万人のね町になったんですけども、あの、まあ、そういうことのですね、この人口増加のこれ牽引をしてきたのがこの地域でもあったんですね。はい、はい、で、まあ、ピーク時にはですね、あの2003年の3月なんですけど、2万人と4964人というふうにですね、うん、はい、大変増えていったんですけれども、あのただですね、あの22年の8月末現在ではですね、まあ、5000人近くはですね減ってですね、2万142人と。
そうですか。
はい、あのピーク時の5分の1ぐらいがですね、あの、まあ、少なくなっていると。
そうですね、
はい、というように、まあ、人口の今度減少というのがね、結構激しい地域でもあるんですね。
本当ですね。
はい、で、まあ、もともとですね、あのファミリー層が、はい、ファミリー世代がね中心で、まあ、あのその人たちが40年経ったら、もうあの皆さん、まあ、高齢化がね進んでくると、
そうです、ね、
まあ、子どもたちも巣立っていきますし、はい、まあ、そういうことから考えていくとやっぱり、ね、減ってくるっていうのは、あの分かるんですけども、
当時40代50代だった方が、80代、はい、90代になっていくわけですからね。なるほどね。
でその高齢化率はですね、はい、あの市内は、あの市内というか三田市全体では 27.6% なんですけども、はい、まあ、それを上回るですね 32.2% ということで、随分高齢化している。 3人に1人がですね、あの高齢者というふうな、そういう状況。
そうですね、このパーセントからいきますと、
はい、というような地域なんですけども、で、あの、まあ、全国の、ね、どこも町もそうなんですけども、ニュータウン作ったところはですね、あの同じような課題を、ね、抱えておるんですけども、まあ、三田市もですね、あの、まあ、このオールドタウン化を防ぐためにですね、あの2020年度からですね、あのリボーンプロジェクトという、まあ、再生プロジェクトっていうのをね、始めたようですね。で、まあ、その中にはですね、はい、まあ、あの人口がですね、あの減らないようにですね、移住とかですね、あるいはその住み替えなんかのね、あの促進に力を入れてきたりとか、まあ、というようなことをしたりしてるんですね。あるいは古家の解体にお金を出したりとかですね、まあ、そういうことでですね、バックアップをしてきてですね、あの22年の4月には再生ビジョンというのもね、策定されて、まあ、いろいろ活動もしてきておる ですね。
はい、じゃあもうちょうど今年いろいろ動き出したということですね。はい、
そうですね。はい、で、まあ、そのイベント今回ね、いろいろあるイベントというのはそのリボーンプロジェクトのですね、一環ですね。
再生のプロジェクトで、
はい、そうです、まあ、いろいろこうイベントで盛り上がってですね、はい、で街も再生していきましょうと、というようなことなんですけども、はい、すでにもう終わってるものもありますし、はい、それからこれから、まあ、継続してやってるものもありますし、はい、まあ、これからやるものもあるんですけれども、すでに終わったものではですね、市民文化祭、
はい、
これは10月の22、23とですね、
あ、はい、
フラワーセンタウンのですね、市民センターで開催をされました。はい、まあ、文化祭ということなんでですね、うん、舞台発表であるとか、
はい、
あるいは地域の、まあ、子どもたちの絵画とか、ね、書道を、はい、まあ、飾るとか、うん、まあ、そういうようなことをね、
はい、
やってきたりですね、あるいはそのバザーとか、模擬店ですね、まあ、そういうのをやって、まあ、賑わったと、
はい、
というようなものですね。それから、まあ、先ほどリードにもありましたけれども、はい、一博ですね、
はい、
人と自然の博物館ですけども、まあ、ここも30年ということで、
そうなるんですね、
はい、まあ、ちょうどですねこの時に収蔵庫、新しくなった塔がですね、
はい、できてますね、はい、道路沿いから見えますね。
そうです、すごく綺麗なこれ、コレクショナリウムっていうんですけども、その収蔵庫のですね、はい、お披露目をですねやったんですね。今の収蔵庫というのは単にこう収蔵するだけではなくって、うん、見せるということもね同時にするようでして、はい、まあ、1階部分はですね、皆さんに、まあ、無料で開放されてですね、
はい、
でそこで、まあ、動物であるとか昆虫であるとかですね、うん、まあ、そういうものの標本なんかをですね、見ることができるんですけども、うん、まあ、その29、30日ですね、
はい、
はですね、その一泊30歳と銘打ってですね、まあ、イベントをしたというのがありました、
はい、ちょうどこの土日でしたね、
はい
はい、
で今現在ね進行形でやってるのはですね、駅前のところにキッチンカーを並べるというね、
はい、はいはい、はい、見えてます、
はい、私も一回見ましたけれども、はい、なんか楽しくなるようなね、
そうですね、
はい、11月3日までのですね、
はい、
火曜日、木曜日、土曜日で、まあ、日祝日ですね、
はい、
ここに、まあ、歩道に、まあ、キッチンカーを並べて、まあ、これもベトナムサンドであるとか韓国料理とかですね、まあ、ラーメンとかピザとかカレーとか、
いろいろ、
まあ、かなりジャンルの、ね、はい、広い、ものをですね、並べて、まあ、皆さんに楽しんでいただくようなね、ことも継続してやったりしてます、
はいはい、
それからあとフラワータウンフェス、フェスタ2022ということで、
はい、
これは11月の3日にですね、はい、予定されているものなんですけども、このフラワータウン駅周辺のですね、
はい、
一泊までの、まあ、屋外を中心にですね展開をしていくと、
かなり賑やかになりそうですよ
ですね。
この日は
でもジャズライブがありですね、ステージの発表があったり、
はい、
それからまあ、アンバイさんっていうね、バックメーカーがあるんですけど、
はいはいはい、
これコロナ禍、ね、の中にですね、青野ダムの近くに本社を移した会社なんですけども、はい、まあ、そういう会社の、まあ、フリーマーケットね、とかそういうものもね、
はい、
やるということで、
はい、
それからあとですね、運転自動車とか、
はい、
あるいは一人乗りの次世代 の電気車椅子、まあ、こういうなんかの試乗体験もね、はい、やっていくということで、まあ、随分と盛りだくさんだね。
そうですね、
はい、人が随分集まってきそうな、まあ、そんな、ね、感じのイベントがこれからあります。
はい、
はい、
この記事にはね、
はい、
1984年ですから、
はい、
38年前のお写真で、はい、まだ次々と皆さんがこう見学に来られている、
はい、
さら地になっているところも空いている部分の写真がありますね。
はい、そうですね、当時のこの街の賑わい、これからがね、賑やかになっていくという、
そう、ね、
まあ、そういう皆さんが期待を持ってですね、
はい、
ここに住まれたんじゃないかというふうに ね思いますね。
40年前ハニー FM を開局して、ちょうどこれで見ますとフラワータウンが一番膨らんでいた2003年の1月19日が開局日になるの で、
はい、
そこが一番膨らんでたという、そこから20年経つ中で、そこから5000人ほど減ったという時期を目の当たりにしながら、はい、私たちもずっと放送続けてきてたということになりますね。
そうですね、
それだけ年齢も皆さんも一緒に年を重ねていったということで、 でもお子さん方が結構さんだっていうのは、はい、まあ、大学でちょっと外に出られてもできたらここで就職したいな、サンダが大好きだなっていう方多いですよね。
そうなんですね、
ただやっぱり残念ながらそのお仕事の場所というのが
働く場所です ね、
このあたりが一つちょっと課題かなというところもありますけども ね、
大きな企業は、ね、あればいいんですけどね。
そうですね、はい、でも今はそれこそコロナでみんな実験済みで、
はい、
その場所にいなくてもできるお仕事の仕方っていう働き方が変わってきましたもんね。
そうですね、テレワーク、そうですね、それ変わってきてますね。
なんかそのあたりにこうせっかく育った場所でお仕事できられるなら戻ってきてほしいなという
確かにそうですね、人口増やしてほしいですね。
そうですね、はい、この記事のポイントはいかがでしょうか。
はい、まあ、これ40年のですね、はい、節目の年にですね、まあ、イベントで地域を盛り上げようという、まあ、そういう企画なんですけども、はい、まあ、サンダにはですねウッディタウンとかカルチャータウンとか、
そうです、
他にもニュータウンが、ね、たくさんあるんですね、はい。でまあ、この他のところはまだ古くはないんですけれども、うん、まあ、今回の企画がですねその他のニュータウンの参考になるような、まあ、そういう成果があればいいというふうに思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に総局長の目線お願いいたします。
はい、まあ、人口減少によってですね、まあ、多くの課題を抱えているんですけれども、まあ、三田市が進めるこのプロジェクトですね、まあ、こういうものに、注視をしていきたいと思ってます。まあ、節目の年にですね自分たちの町の歴史や、まあ、状況についてですね知るというのもいいことではないでしょうか。
はい、じゃあ11月3日一番賑やかになる時ですからね、はい、皆さん、祝日ですので、はい、ぜひ参加なさってハニー FM の、周りにもいっぱい皆さん来られるかなと思ったら賑やかな一日になりそうで楽しみにしております。
楽しみですね、
はい、今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話をいただきましたのは神戸新聞北摂総局総局長入江さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
神戸新聞オンラインでした。